皆さんこんにちは。これから八女市ラジオまちづくり学校を開校します。この番組は慶応義塾大学伊佐貝義則研究室の八女市元気プロジェクトが提供するラジオ講座です。八女市元気プロジェクトとは、2010年度からラジオを活用したまちづくりについて市民の皆様と共に考え、共にチャレンジをしていく大学生のプロジェクトです。この度プロジェクトの一環として、普段研究室の学生たちが受けている授業をラジオ講座として放送します。この講座をきっかけに、市民の皆さんにまちづくりのアイディアを膨らませていただき、八女市がより一層元気になっていくことを期待しています。それではラジオ講座の内容についてご説明します。講座の目的は、リスナーの皆さんが八女市をさらに元気にしていくために何ができるだろうかと一人一人が考えていくことです。ただ直接八女市のことを考えるのではなく、他地域で頑張って注目されている、実際に起こっている事例を通して、八女市の皆さんだったらどうするかと疑似体験をしていきます。1回目は事例の紹介と宿題の発表です。2回目は1回目の再放送です。3回目に八女市元気プロジェクトの学生が宿題のテーマについてどのように考えたのか意見交換をします。4回目は市民の皆さんに投稿していただいた意見を紹介しながら、慶応義塾大学総合政策学部准教授の伊佐貝義則先生にコメントをいただきます。この4回を通して一つの事例を考えていきます。この授業では合計3つの事例を扱うので、全部で12回になります。私はこのラジオ講座の進行を担当する慶応義塾大学大学院政策メディア研究科特任助教、そして八女市生まれの西田瑞恵です。皆さん、楽しくまちづくりについて考えてまいりましょう。今日から2つ目の事例に入ります。場所は和歌山県北山村で、ブログポータルサイトという情報技術を活用した村の応援団作りの事例です。どのようなお話なのでしょう。まずは全体の概要からお聞きください。全国で唯一飛び地の村である和歌山県北山村では、2007年自治体初のブログポータルサイト村ブロが生まれました。このブログポータルサイト村ブロは、従来の行政のホームページとは異なり、住民がブログを通して参加ができるようになっています。 SNS と呼ばれるソーシャルネットワーキング機能もあり、友人とのリンクが表示されたり、ネット上でコミュニティを立ち上げることもできます。ここに登録をした人は、村の外の地域の人でもバーチャル村民として北山村の応援団の一員になるという北山村オリジナルの仕組みです。これは北山村の奥田貢村長が、蛇腹を一過性の人気とせずに北山村の応援団を作るという思いから始まったものです。蛇腹というのは、1982年から栽培が開始されたユズやダイダイ、カボスの仲間で柑橘類です。蛇を払うというところからこの名前が付けられており、村では昔から正月料理に欠かせないものでした。他の地域で栽培されていないこともあり、蛇腹は幻の果実と呼ばれ、最近では花粉症にも効くという噂も広まり、注目されている果実です。この蛇腹、今では多くの人々に知られ、北山村の特産品となりましたが、1991年から99年という9年もの長い間、余剰在庫を抱えて苦しい時代が続きました。そういった苦しい状況の中で、北山村は起死回生の最後のチャンスとして、2001年1月に楽天市場に出店しました。その後、蛇腹の花粉症への効果が取り上げられたことも相まって、爆発的な人気となりました。ところが蛇腹ブームが過ぎつつあり、 売り上げが落ちたこともありました。奥田村長自身も蛇腹の一過性ブームに不安を感じて、新たなチャレンジとして北山村の地域情報化及び北山村の応援団を作ることを提案しました。試行錯誤の結果、観光産業課の池上さんはポータルサイトの運営に行き着きました。観光産業課においては、現時点では売上をプラスにするというよりは、売上が落ちるのを止めるという効果が出てきているという見方をしていて、売上はこれからさらに村風呂の参加者を増やしていくことで実現していきたいとのことです。今後、蛇腹製品の売上の増加、そして北山村の活性化に向け、具体的に何をしていけばよいのでしょうか。これから詳しい内容をお話ししますが、先に今日の宿題を発表します。一つ目は、八女市だったらどのような仕組みを作ると市民一人一人が地域のことや地域での自分の活動のことを情報発信していくようになると思いますか。二つ目は、他の地域の方々に八女市を応援してもらうためにはどのような取り組みをすると良いでしょうか。それでは村風呂の詳しい内容についてお話をしていきます。まずは、北山村はどのような地域なのでしょう。北山村は和歌山県でありながら、南は三重県、北は奈良県に囲まれ、和歌山県のどの市町村とも隣接していない全国で唯一の飛び地の村です。和歌山市内からは JR 紀勢本線で約5時間半かけて熊野市駅へ行き、そこからさらに車で山道を50分行ったところに北山村があります。熊野市駅と北山村の間の唯一の公共交通機関であるバスは、往復1日たったの2本になります。面積は約48平方キロメートルで、村の総面積の 97% が森林となっています。暖かく雨が多い地域で、山間部のため寒暖の差が激しい地域でもあります。北山村の人口は2008年現在522人で、2005年時点の国勢調査では65歳以上の人口の割合が 42.8% という少子高齢化、過疎化が進んだ村です。小学校と中学校は1校ずつ、小学校の生徒数はわずか18人です。農地面積は27ヘクタールと、総面積の 0.56% が農地です。第一次産業の就業者数は5人と、総就業者数のわずか 2.3% で、村の中では農業を行う地元の方は多いものの、産業化せずにあくまでも自給自足、親戚へ配るなどのために行っている人がほとんどです。次は、蛇腹の栽培と販売についてです。北山村には観光名所もいろいろあり、特に5月のいかだ下りが有名です。昭和30年代のダム建設で一時途絶えましたが、村の努力により、昭和54年から観光いかだ下りとして復活し、このいかだ下りを楽しみに来る観光客も多いようです。こういった観光業以外に主要産業となっているのが、村が経営している蛇腹の栽培です。1982年より本格的に始まり、全国で唯一北山村だけが生産をしています。北山村のホームページにある蛇腹への取り組みによると、蛇腹は柚子やカボスの仲間で柑橘類、村では毎年正月料理に欠かせないもので、花粉症にも効果があることが学会で発表されています。また、道の駅奥トロには様々な蛇腹の加工商品が並んでいます。この道の駅には、池上さんの職場でもある蛇腹村センターが存在し、このセンターでは地元職員の方々が配送や梱包、電話の注文などすべてを請け負っています。蛇腹販売の経営者は自治体で、 その蛇腹栽培、管理をメインで請け負っているのは、財団法人北山村ふるさと振興公社です。職員の中には、I ターン社、U ターン社もいます。この蛇腹、今では多くの人が知るようになりましたが、1991年から1999年までは余剰在庫を抱え、生産調整まで行わなければならないほど厳しい状況でした。そこで当時北山村は最後のチャレンジとして2001年1月に楽天市場に出店したのです。現在は多くの生産者が楽天市場を利用していますが、自治体がこういった取り組みをすることは当時は珍しいことでした。そのような中からお客さんから蛇腹が花粉症に効くという話が聞こえてきました。その話が事実かどうかを確かめるため、北山村では2001年2月インターネット上で独自に蛇腹の花粉症に対する1000名を対象にしたモニター調査を始めました。すると2日間で1万人を超える応募者が集まるほどの反響があり、46% の人が蛇腹は花粉症に効果があると答えたのです。この楽天市場への出店とインターネット上でのモニター調査も相まって、2002年2月頃から注文が殺到し、2001年度の売上は5000万円で、前年の売上2660万円の2倍近くの売上を記録しました。このモニター調査後に雑誌やテレビなどの取材が増え、2002年度の総売上は1億円を超すほど蛇腹が一気にヒットしました。いよいよ村風呂の始まりです。蛇腹のブームが過ぎつつ、売り上げも落ちつつある中で、奥田村長は、この蛇腹の人気が一過性で終わってしまうという不安を抱きました。その不安を打開するために、奥田村長は福島県で導入されているバーチャル村民制度を北山村に導入することを考えたのです。この制度を導入することで、蛇腹を一過性の人気とせずに北山村の応援団を作りたい。村長はこの思いを産業観光課の池上さんに伝えました。池上さんは以前からネットショップの成功が口コミにあると考えていたため、バーチャル村民制度を通して蛇腹を販売しようと考えました。それを実現するためブログを使うことは決まりましたが、池上さん自身初めから IT に詳しかったわけではなく、専門的な知識もありませんでした。しかも基本的な目的が蛇腹のファン作りであったため、蛇腹販売にそぐわない情報を極力減らし、 SNS や他のブログで起こるような炎上を防ぐため、あくまでも基本コンセプトは北山村のオリジナルという形で行いました。そのため地域 SNS やブログの機能を参考にすることはあるものの、それ以外の部分、例えば個人データをどこまで登録させるのか、奥田村長が最も心配していたセキュリティをどこまでかけるかなどは、すべて独自で検討したため、初めから最後まで手探りでした。村風呂構想提案の2006年10月頃からわずか6ヶ月余りで話はトントン拍子に進み、2007年3月31日にプレオープンを迎えました。その後6月21日から村風呂という自治体初のポータルブログサイトが本格的にオープンしました。始まって9ヶ月余りで会員数は6932人、1日のアクセス数は6万から10万にも上りました。2009年現在の会員数は7831人、1日のアクセス数は13から15万となっています。奥田村長は村風呂が短期間で普及したことについて、非常に強化されているセキュリティを支えにして、行政が提供している安心感と、ただ行政が提供しているにもかかわらず一方的な感じや硬い感じを受けずに民間に近い感じを受けるところに継続の秘密が隠されているのではないかというふうに語っています。また池上さんは 村風呂を一気に実現できたことに対して、大都市ではなく小さな村だからこそ実現できたと感じていました。さて、村風呂にはどのようなサービスがあるのでしょうか。村風呂では設立当初、日記を中心に口コミマップ、村コミュ、村ジョブといったサービスが展開されています。一つ目の口コミマップは、マップを利用してユーザーから観光情報を集めて全国に発信するために作られました。二つ目の村コミュは、共通する趣味や話題を持つ仲間を募り、お題を挙げて意見や感想などを交換し交流を深めるコーナーです。三つ目の村ジョブは、和歌山県紀南地域で働きたいという人のための求人案内情報を掲載し、Uターン就職の応援も考えています。こういったサービスを提供していく中、地域の特産品をバーチャル村民参加型という形で販売し、短期間で多くの参加者を生み出したことが評価され、2007年日経地域情報化大賞日経 MJ 賞を受賞しました。これは全国各地の94件もの候補の中から選ばれました。さて、この村風呂にはどのような特徴があるのでしょうか。村風呂の特徴的な現象の一つは、短期間に参加者が増えたことです。その大きな理由の一つとして、プレオープン直後に役場のスタッフがブログ教室を開いたり、様々なところで宣伝、イベントを行ったことが挙げられます。村の中においては、イベント以外に友人同士の口コミによる広がりも大きかったようです。二つ目の特徴として、他の地域 SNS がにぎわいをなくしつつある中で、継続した村風呂のにぎわいが挙げられます。池上さんはその理由について、当初の普及の仕方の違いを挙げました。普通の SNS やブログは、運営者が男性であり、そこからのネットワークのため女性が入りにくくなる。一方で、村風呂の場合は年齢層の高い女性が参加しています。これは村風呂が始まる頃、村の中をはじめ、近隣の田辺市や新宮市、熊野市でもブログ教室を行い、徹底的に会員様を集めようとブログ教室を行ったことにあります。今のブログ主要メンバーは、この時のブログ教室の参加者で占められていて、その参加者が年齢層の高い女性でした。そのため地域に根付いていったのではないかというふうに池上さんは分析をしています。次に、村風呂によって住民にどのような変化があったかをお話ししていきます。北山村は2011年の地上デジタル放送への対策として、全額公費負担で全世帯に CATV が設置され、どの世帯もその気になればすぐにネットがつながるという恵まれた条件があります。しかし、特に仕事といった用事がない限り、日常生活ではほとんどの住民がパソコンに触れようともしませんでした。ところが、村風呂がスタートして、村は大きく変わりつつあります。北山村観光センターで、蛇腹の注文の受付、配送の手配などをこなすスタッフで、地元のブロガーでもある、まゆ姉さんのコメントには、こんな風に書かれていました。村風呂を始めるまでは、パソコンなんて触れもしなかった。でも、村風呂をするようになってからは、必ず毎日一回パソコンを見るようになりました。やっぱり日記やらコメントやらを見るのが楽しいんですよね。もう生活の一部です。村風呂の機能のうち一番利用されているのは日記です。日常生活の出来事など自分の身近なことについて自由に書き込める手軽さが受けており、急に日記を書くのをやめているとみんなが心配をしてメッセージを送ってくれるほどのつながりが培われています。村風呂のホームにはコメントの多い記事が並ぶコメントランキングや、アクセス数が多いブログが並ぶ村風呂ランキングがあります。おたんこナースさんは、一度このランキングになると、もっともっと上位に行ってみたいなと思って、村風呂へのアクセス回数が増えると言います。 村ブロランキングの上位者であるカリスマブロガーは、初めて行った村ブロユーザーが実際に集まる機会であるカンファレンスで2008年村ブロ大賞を受賞しました。不思議なことに、一度村ブロ内で話した相手とはカンファレンスであっても初対面であった気がせずに、前から知り合いのような、そんな感覚になるそうです。現在は年に一度カンファレンスが行われるのみとなっていますが、ユーザーが自発的にフェイストゥーフェイスの機会を作っています。ユーザーの中には村ブロを通じて北山村を知り、他の県から訪ねてくる人もいます。村の中では日常的にユーザー同士がご飯を食べに行ったり、20人30人が集まるようなユーザー同士の自発的なオフ会も開催されています。このようにうまくいっているような村ブロ、実は課題もあります。現在の課題として、まず収益を上げることが挙げられます。そして2つ目の課題として、村の中の住民による日記の書き込みが少ないことが挙げられていました。熱心な地元カリスマブロガーの存在、ブログの内容を通して話が弾むというメリットがある反面で、村の中ではほとんどが知り合いのため、個人的な情報を書くことにより村全体にいつの間にか広がってしまうということに対して、書く内容が監視されているのではないかと思って嫌がる人がいるそうです。そのため、そういった人たちは個人的な情報発信の場というよりも地域の情報発信しかできないということも起こっています。そしてこの課題と関連して起こってくるのが、本当に村ブロは必要なのか、情報発信は必要なのかという議論が生まれてくることです。全員が村ブロに参加していれば起こりにくい議論ではあるのですが、参加していない人には情報発信が村の PR になること、その意味を理解してもらえないという課題があります。一方で村の外においてはこういった問題は起こらず、評価が非常に高いだけに、運営者側としては解決するのが難しいようです。今後の展開として、池上さんが挙げたのが村ブロの参加者数増加のための取り組みです。すぐに村ブロによって蛇腹の販売が伸びて収支をプラスに持っていくことも大切。ただそれと同時に、参加者を1万人に、ページビューを現在の3倍から5倍に増やすことが具体的な目標だそうです。いずれにしても、村ブロが北山村にとってプラスになるということが、皆さんにとって目で見てわかるようになることが大切な気がしています、と運営者側としての思いを語ってくださいました。これが北山村で実際に推進されている村ブロのお話です。もう一度今日の宿題を発表します。一つ目は、八女市だったらどのような仕組みを作ると、市民一人一人が地域のことや地域での自分の活動のことを情報発信していくようになると思いますか。この情報発信については、村ブロの事例を通して情報発信していくことの可能性を学んでいただきました。それを活かして、八女市だったらどういうふうな仕組みが作れるかという視点で考えてみてください。2つ目は、外部の地域の方々に八女市を応援してもらうため、どのような取り組みができると思いますか、です。2つ目の、この外部の応援団を作る、北山村では応援団を作ることで固定したファンを作り、産業の活性化につなげようとしていました。八女市だったらどういうふうに応援団を集めて、応援団の方には何を期待したいですか。宿題の提出は、八女市ラジオまちづくり学校スタッフまでメールで送ってください。アドレスは、genki@fmyame.jp、 genki@fmyame.jp です。その際に、ラジオネーム、ご連絡先、そして宿題に対する皆さんの考えを送ってきてください。締め切りは12月18日の火曜日です。さて、このラジオ講座では、最後に市民の皆さんからいただいたリクエスト曲を流します。 リクエスト先も先ほどの宿題の提出先と同じで、メールアドレス元気アットマーク fmyame.jp になります。今日ご紹介した村風呂に関する情報やこのラジオ番組の説明はインターネットラジオサイトやめの和音にて紹介をしています。やめの和音の和音は話すという字の和と音で和音になります。インターネットの検索機能を使ってアクセスしてみてください。なお、この番組はやめ市元気プロジェクトが推進するラジオを活用したまちづくりの試験的番組のため、皆様からのフィードバックをいただき改善しながら進めてまいります。ご理解のほどよろしくお願いします。それでは今日のラジオ講座はここでおしまいです。皆さんのたくさんの投稿をお待ちしております。